こんばんは。私たちのために10時間かかり、決して時間かかり、私に対してはどうぞ聞きたいと思います。今日、昼、泉に行ってきたんですけれども、泉はですね、かつてこれか、野見山、僕ですね、野見山さん、塩野見山さんの、お姉さんがおられて、お姉さんが好かれてますね。で、非常にしっかりした信仰を持っていて、今オンラインで電話をしながら、いろんなものを見ておられます。で、この方はすごく伝道したくてですね、いろんな人が出てくるんですけれども、ものすごく熱烈な恋愛で、教会が早くできるようにと。今日の祈りの課題は、もう今まで自分のこととか家族のことだという、とにかく泉に教会ができるようにということだったんですね。で、一応思っているのは今、泉でですね、上の確認を取って、その教会のスタートができればいいかなと。でまあ、月に1回、最初はあとはオンラインなんだよと。で、そのうち毎週行ければいいし、牧師ができれば使わせればなと思ってるんですけども、こちらから、今、霧島に集会で出て、で霧島になんかジャズシンガーがあったんですよね。で、だから、霧島ってのは南になるんですか、鹿児島よりは。
そうですね。
どっち？
南じゃないよね。
南じゃない。
北
です。
南って指宿の方
なんですか？北ですか？じゃあ
東じゃない、東じゃないです
ね。泉はもっと北ですよね。
泉は北の方なんですね。
だからこれで泉も鹿児島県なので、3つ、ね、今ある。他にも行かれてると思いますけど、動きがあるのがですね。で、ぜひですね、千南宮というその教会もね、鹿児島とは入ってないけど、鹿児島の教会なので、ぜひ助けていただければなと思っています。特にサンビリーの時にですね、来てもらえればいいなと思ってるんですよね。だから楽器があるという方ですね、ぜひね、覚えておいてください。本当に教会するし、この方は人呼んでくるんですよね。マイラさんって言うんですけども、シオンさんの、ね、姉さんね、で人呼んでくるし、結構人来てるんですよね。だからぜひね、覚えておいてください。で、なんかこれ今日すごくこれを言われて、なんか時を感じたんですよ。これは踏み出さないといけないよって強く思ってますので、まあ長崎から来てもいいんですけど、鹿児島近いので、まあ賛美とかですね、そういうことをね、手伝ってあげればなと思っております。まあ祈った上で、ぜひね、お願いします。賛美隊鹿児島来てくれませんかね。ぜひね、よろしくお願いします。
土曜日なんかやったらですね、
土曜日か。
一定賛美するんだったら。
正解の時に、
正解
の時に来てもらえるのでしたか。さりげなく英語に素晴らしいみたいですね。それですね、ぜひ、ね、それを覚えてください。古文も早くできるというんですよね。それとですね、あとですね、いろんなことがね、起こってるんですよ、最近。まあ、全体で起こってることはもうご存知だと思いますけども、ヨーロッパに行って、中国での働きが始まりましたけれども、あと、今回は韓国で仲間が多く進みましたよね。明らかに死の方が住んでるんですけども、まあ、私は長崎と言いますと、さっき言った、癒しの集会もなんですけどね、今チャペルコンサートってやってるんですよ、毎月ね。でチャペルコンサートやっていて、これはプレゼントじゃなくて、まあ、カリトの伝道なんですね。外に出ていくのいっぱい行っててね、年会50会場行ってます、実はね。北九州みたいにいちいち乗せないからっていうのは、とにかく一般にっていうことで、なんかあんまり長崎も乗せないんです、あんまりね。だからとにかく飛んで行ってるんですけども、それでそれはもう全くプレゼント。だけどチャペルコンサートは教会でやるっていうことで、はっきり教会でやりますよってことで説教もしますし、証しも入れるんですね。で今まではとにかくやってたんですけど、示されてチームを作るって言われて、チームをやった。でもちょうどうちの姉が同じことを示されていたので、やるっていうから大学に戻ったんですよ。これだけやってるんですね、大学なんですね。じゃあ人が来るかっていうと、それをやったからで人が来たわけじゃないけど、面白いことがあって、これをしたときの主の示しは、これははっきり、コンサートの人たちが教会につながってくる、礼拝につながってくるということをポイントにしてるんですね。そこにはっきりポイントを入れてるんですね。で、おっしゃるですね、4月から始まったんですけど、4月そんな人来なかったんですけど、そのコンサートの次の日の礼拝に、今までコンサートに来てて、前の日来なかった人が、高校2年の女の子が突然やってきたんですね。突然やってきたんですよね。 でまずそれでコンサートに出た人がいきなりリハに来たんですよね。このコンサート結構来たんですけど、リハ来たことなかったんですね。でその次、5月にやったらですね、これもあまり来なかったんですけど、来た人が、ね、次の日のリハに来て、そのまま繋がってきて、リハが終わってから、コンサートが終わってから来た人がいて、私久しぶりに帰ってきて、この人もそのままリハに来ちゃった。面白いなと思いましたね。主が示したことをやったら、いきなり人数増えてないんですよ、全然。コンサートは。でも、示しの中心のポイントは、コンサートに来た人は礼拝に参加するようにということで、チームを作って祈り込んでるんですね。一発勝負じゃないと。来ても来なくても、とにかくフォローして、それからインターネットに流して、宣伝してとかね、1年かかりで全部借り取ろうってことでね、やったりとか、今まで前田種が来たり、いろんな人が来て、それがそのまま礼拝に来たと思うんですよ。人数は来ないんですよ、コンサートしたら。でも、主が言ったことのポイントはちゃんとなってる。びっくりしました。それと癒しの集会も示されたからやったら、癒しの集会ね、そんな来ないと思ったら20人ぐらい来まして、それで、全然その準備してなかったのに、ここに、これはね、これ新しい人じゃないんですけど、しばらく教会先生から来たんですね、癒しの集会で。でその人はそのままやっぱり礼拝につながってきてね、回復してきました。で、はっきり4月から変わってますけど、予言があったからですけど、去年のフィリピンに行ってから変わってるんですよ。フィリピンから帰ってきて、12月からフィリピンに来るようになって、前に言いましたけど、今大体フィリピン人は全部で28からいるんですけど、まあ、1人帰ったら27人。で、全部来てるわけじゃなくて、大体礼拝には少なくて10人ぐらいはってことはないな。12、3人くらいですね。インターと両方出してね。インターと朝まで両方出して。多い時は20人近くですね。で、外国人がすごく多いんです。アフリカ人もいるし。でそれは特にこの10月にフィリピンに行ったようなんですけど、今メインサービスは、50名を割ったらショックなんですよ。メインサービスだけで午後の礼拝にはシスターが来ていて、それから午後から来る女の子がいる。午後の礼拝の総学者に死ぬ感じでいてちょっと 病気もあるからなんですけど、午後にそれからインターナショナルサービスではフィリピン人が大体少なくとも5、6人、多い時は10、20人でしょ。でそのインターナショナルサービスの中で来る日本人がいる。外国人と間違いないからね。ということで、大体、メインサービスが50人くらいで、全部入れたら、延べじゃなくて、どれでも来てる人は70人くらい。で、カトリックをずっと持ってきた、今。カトリックをずっとね。持ってきたと。そしたらですね、今ほとんどのカトリックがいて、この前第一世代に、母と娘がやってきて、これここに変なんですけど、これが。あ、さっきすいません。これこれじゃない、これこう3回だろ。こっちの子に、この子はですね、言ってきたんですね。所属をカトリック教会からこちらの教会に変えてほしい。高校生だから、両親が寝ていったりですよ、言ったら、お母さんは今月にずっといてるんで、この前、十字研究をしてて、十字研究を通して、すごい病気を受けたりとかして、で、この人は、なんか今、すごい趣味がいて、お母さんは、おばあちゃんに言ったら、そっとするから、大体のカトリックだからね、私がね、ちょっとね、時間をかけていますで。お主人には私から話をしてあげるということで、この娘さんはですね、一緒に教会に来ることになったときに、ね、面白いなと思いますよね。でね、午後はシスターが来ていて、インターにはフィリピンのカトリックの人が来ているんですよ。ゲトリアにはこのお母さんに来ているんですよ。何を言いたいかというと、明らかに今まで祈ってきたことが答えられてきてるんですよね。全ての礼拝に人が増えてくるようにってことを言っているんですよ。でなんで、ね、祈りって時があるんです、ね、なんかね、同じようなこと祈ってて何も来ないね。時が来ると答えが始まるんですよ。明らかに今ね、時が変わったんで、はっきりね、時が変わっていることがあります。で、ブレ全体を見たら明確に変わってますよね。だから、私、男性教育は一度からチャレンジしませんが、それでもはっきり時が変わっていきますよね。正解に行くでしょう。そしたらね、例えば、大牟田に行きましたらね、前回の大牟田正解は、大牟田の人が親子で入ってきたんですね。今回は場所を変えたんですけど、お母さんがね、仕事を始めたんですよ、また与えられて、小学校の先生ね。だからお昼の世界が来れないんですよね。そしたらね、娘さんはオンラインしてるんだっけ、まあ、統合失調症なんですね。だから、どうかなと思ったら、一人で行きました。一人で来て、始まる前から来て、最後までいて、ちゃんと見にしておいて、帰ってって、お母さん心配で終わった後に飛んできた。その飛んできた時にはもう、娘さんはちゃんと祈り終わって、帰って、ちょうど。 あれじゃないかとかね、明らかにね、違うんですよね。で、はっきりね、流れが変わってきてるってことをね、ぜひね、覚えておいてほしい。それと、思わず笑顔になってしまう話、次のおちょこしが出してくださいまして、ね、ありがとうございました。あれね、ビゴイ新聞によく出てますけれども、今ね、神様が言ってるのはね、証しをしなさいと言ってるんですよ。パロキさん、毎週第7年入って言ってますけど、あれは主が言ってるから、証しをしなさいって、ね。証しをしなさいってことは、神がしてくださったことを声に出して言いなさいって。やりますとね、面白くなってね、自分が強くなる、元気になる。と、もう一つが、ぶつかりも来ます。でもね、ぶつかりが来るんですけどね、その中で、ね、やっていきますとね、霊的に強くなるし、元気になるんですね。で、ぜひね、やっていただきたいと思います。それで、今日の話に行きますね。今日は時間がかなり長くゆっくりやっていい、ね、で、今日はラドロの復活のところなんですけども、皆さん、今言ったように祈りは答えられるんです、ね、ところが祈りは答えられるんですけども、答えられない時があるんです。もちろん御心でない場合は答えられませんけども、そういうことなんで、どう考えても御心だと思えるのに答えられない。本当に信じていたのに信じたことにならないというか、たまにね、しょっちゅうじゃない、たまに。だからあと、真剣に祈ったのに祈ったことが答えられなくてがっかりすることがある。あとで証しをしますけどね、祈りが答えられなくて泣いたことがある人いますか？ある人は本当に祈った人です、ね、泣けるくらい祈ってみたいですよね。いないことで、それで、まあ仕方ないわって、そんな出てくるからなくて、ね、真剣に祈っていないことがなかったら、ね、泣けてくるっていうような、ね、ことあるんですよ。ところがね、答えられることは素晴らしいんですけど、祈りが答えられないことは実はもっと素晴らしいんです。何か私が願ったよりももっと大きなことを神が用意しているんです。それがね、今日のことです。ラダルの復活の時にね、皆さんはラダルが復活したことをよく知ってますよね。だからこのヨハネの十章の時にね、安心して平安のうちなんてあるんですけど、よくよく考えてみると、マルタとマリアと、マリアとラダルがいたんですね。聖書はこの3人の兄弟のことを、主に愛されたラダル、主に愛されていたって書いてある人もね。で、ベタニアに住んでいて、ラダルが病気になって死にかけます。で、すぐにイエス様のところに使いを送るわけですよ。ね、治してくださいって。当然、マルタもマリアもラダルも病気に行くことができるからね、イエス様はすぐ飛んできてくれて、イエス様さえ来れば絶対治ると。飛んできてくれなくても、ね、その使いにね、安心して神がさえ頼んでくれたら治ると。マルタもマリアも信じていたんですよ。イエス様は治してくれるんだ。ラダルも。これ、素晴らしい信仰でしょ。違うよ、復活させることなんて言わないで、それは我々は言うけど。そういうふうに言ってる人は分からないです。なので、ね、この時復活なんてね、マルタもマリアもラダルもね、そこにいた人、誰一人発想もできなかったと思います。だって、発想できなかった、私たちがそんな無理だと思いますよ。発想もできなかったと思います。だって、そんなことは考えられないことだったから。だけど、彼らは、イエス様がとにかく直してくれるって信じたんですよ。素晴らしい信仰じゃないですか。しかも、彼らは自分は愛されてるって確信を持ってたから、当然直してくれるに決まったじゃないですか。しかも、聖書にわざわざね、後で言いますけども、主は愛しておられたって書いてあるから、わざわざ、ね。ところがね、皆さんご存知のように、すぐに来ないで2日とどまって、すぐに来ないまで。で、来たら死んでおかたってたってことは、おそらくゆっくり来られたんだと思います。飛んできてたら死んでおかたってことはないから、死んで1日か2日だと思うんですから。何を愛してるんだよ。と思いませんか？普通に言ったら。繰り返しますよ。我々ラダルが復活したことを知ってるから、それは言えるけど、普通に考えたらね。ねえ、だって愛してたら飛んできてくれるはずだけど、まあ、なんか意味があって、普通が止まったんだろうって。でも、ゆっくり来てね、死んでよかったって来てて、よかったってわけにはいかないよね。これはありえないことですよね。この時、ラダルがマルタもマリアも素晴らしいのはね、だからといって、エス様を恨んだり、信仰しなくてないんです。相変わらず信じてるんです。でもね、いてくださったらって言ってて、あれは恨み節っていうよりも、いてくださったらいいのに、どうしてなんですかって、ね、なんか深い理由があると思うんだけど、ね、いてくれれば生きてたのっていう思いがあるわけですよね。理解できない。わからない。 だからといって死を嫌いになったり死を信じなくなったりしない。だけどわからない。でね、そういうことって実はね、クリスチャン生活ってことに起こるんですよ。なぜ神様いたらこんなに一生懸命従っているのにこういうことが起こるのか、なぜ神様信じてこんなに乗ってたのにどうしてこんなに乗ってるのか。でそこで多くの人がガクッときても正直な人は感謝するんですけどね。でもその時知ったことですね、実はね、この時ね、エス様は最初からね、あと聞くかしますが、最初から癒すことではなくて、ラダロを死んでよかったってから蘇らせることにポイントを持ってたんですね。つまり、もっと大きな計画と心があったんですよね。で、祈りが答えられて嬉しいんですけどね、答えられない時ってね、ショックなんですけど、実は答えられない時にね、もっと大きな計画があるんですから。だから祈りが答えられない時に、ね、落ち込まないでください。奇跡ってあるでしょ。大体奇跡って言ったらね、我々がお前範囲でこう答えられても、あ、その奇跡だけど、そんなレベルじゃないことを主は大事です、ね。で、ちょっと聖書しますよ。ね、11章ね。さて、ある人が病気にかかっていた、ラドロと言って、マリアとその姉妹、マルタとの裏の手の豚の人だったと。このマリアは、主に紅葉を塗り、髪の毛でその足を塗ったマリアであって、彼女の兄弟、ラドロが病んでいたのだ。3節、そこで姉妹たちは、イエスのとおりに使うと言っていた主をご覧ください。あなたが愛しているものが病気です。これがまた面白いね。あなたの愛しているのが病気ですってね、普通ね、ラダロが病気なんですって言うと思いませんか。あなたが愛しているのが病気ですって、そういうふうに言うってのはすごいなと思います。で、神様に愛されているってことに対して確信ありますよね。大丈夫ですね。あ、いいですね。今笑ってくれました。主の先生がいたら大丈夫だと思うけど、結構ね、日本のクリスチャンはね、ここが弱い人がいるんですよね。で、皆さん神に愛されているって確信ありますよね。それでいいですね。で、愛されてるんですね。あなたの愛してる人は病気ですか、どういう意味だったら、愛してる人は病気ですよって、当然の人で早速飛んできてっていうことを警戒に組んでるんですよ。すぐ飛んできて話してくださいって、もう、あなたが愛してる人は病気なんですよって言うんですよね。飛んでいきますよね、普通。自分の子供は何かだったら。飛んでいくと思いません。おじょうしょ、普段はしてませんけど、何かあったら飛んでると思います。もうちょっと奥さんが、あ、こううなずいてほしいんですけど。で、ところがね、ここで面白いのはね、いきなり最初から何て言ってるかというと、イエスはこれを聞いて言われた、この病気は死と終わるだけのものではなく、神の栄光のためです、神の方がそれによって栄光くれたんですって書いてあるように、最初から病気ですって言ったんですね。治してくださいって言ったのに、死で終わるものではない、死ぬぞって言ったんですよ。いきなり最初から鼻からね。で、だけど栄光のためだって言った。で、我々はだからは苦しく知ってるからね、あ、そうか、蘇らせることだって思うけど、そんなこと考えられないですよね。その頃、この時我々たちはえってことですよね。そして言ったんですよね、イエス、面白い五節に、イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた、わざわざそれに参って本当に愛しておられた、愛しておられたんだけど、そのようなわけで、イエスはラダルが会っていることを言ったときも、そのライトの名を使ってどうなったか。日本語としては成り立たないんですよ。愛しておられた、だから飛んでいったのだけど、愛しておられた、だから使ってどうなったって何で言ったか。これはもう前で言うんですよ。つまり、死で終わるものではない、だから使ってどうなったって。ただ最初からそっちの計画があったんですよ。嫌なんですね。私たちが願うことと神の持っているのは違うことは実はあるんですね。で、秋元牧師のことをちょっと言いますけど、よく言われてます。パウロ秋元牧師は、さっきね、すでに37歳まで監督が出たことないと言いましたけど、実は、少女になってたきっかけはスキーキャンプなんですね。で、スキーキャンプに、まばしキリスト教会でパウロ牧師は、まあ、最初牧師として、その次牧師になって、まあ、牧師だけど、まあ、実際は牧師になったりしたんですね。で、それでスキーキャンプの責任者だった。秋元牧師はスキーはしたくなかったんですけど、スキーをすると怪我をするって示されたから。でも副責任者だから、責任者だから、やらなきゃいけなくて、行ってて、で、暴言の見て言っておりました。スキーやったことないかわからないんですよね。あ、スキーやったことのある人。あ、すごいなぁ。やっぱ九州少ないですよね。長崎で聞いた時も誰もいなかったんですね。で、私は実はね、大学時代ね、ものすごいスキーが流行ったんですよ。もし流行ってなかったら私スキー行ったと思うんですよ。で、私、恥ずかしいけど、天野ジャックってニックネームがあってですよね。流行ったら絶対しない。 流行の格好は絶対しない、みんなと同じことは絶対にしないっていう主義が昔あったんですね。今は別にこだわってない、なんでもいいんです。なんでもなんでも昔はそうだったの、ね、あのみんながやってることはしない、ね、そういうことやったら俺は終わりだと思ったから、好きにみんな行ったんですよ。ミーもハーもみんなミーハーもみんな行った。だから行かなかったんです。今バカでしたね。やっとけばよかった、ね、で、アリノウシは行ったわけですよね。そしていつもはあの暴言をやるんですけど、その時に初心者の好きを歩くとすぐ外れるんですって。外れた方がいい、そうした気がした。ところが、まあ、あのちょっと弟さんがスキーやってて、競技用のスキー板を持ってて、それでその時は借りたんですって、まあ、節約するのか分かんないけどね、持ってたから借りたの。それをつけていつものやったら、あ、坂をこう降り、格好してたら止まらなかったんですって。でも必ず1回はあって1回転するんですって。でいつもはそれで、この俺だと思ったら大丈夫なんですって。で1回転して、いつもと同じように大丈夫かなと思ったら、競技用ネタ履いたでしょ。競技用ネタは外れないんです。あのスキー競技って外れて困るでしょ。で外れない、競技用ネタは。その結果、骨が折れたんですね。あれでね、骨取って、もうソリに乗せられて、ホテルまで運ばれて、ホテルでね、いたんですって。そしたらね、新井浩二牧師っていうのはね、今もそうだけど、その頃から、もう癒しの、ね、井上哲夫牧師と新井牧師からもう、癒しのもう衝撃だったんですよ。本当に癒しが起こってたんですよ。だから、新井牧師はね、ホテルの辺にニコニコ笑いながらね、ね、イエス様にすぐ直してもらいましょうって来たんですって。でその瞬間に牧師は思ったんですって。まずい、骨が割れてね、部屋にホテルに入った瞬間思ったんですって。これで2ヶ月休めるってだから治るとか治らない、出るのだいぶだからね、あれ牧師はね、こう手を置いてね、今すぐ治してくださいって言った瞬間に書いてありますから、すいません一生懸命心を合わせると思ってね、今すぐ治してくださいって心を合わせるけどね、もう心はもうこれで休めるっていうモードから戻らなかったって言ってますね。まあそれが半分と、もう一つは実はね、この時すぐに治ってたら、秋元氏の人生は神の系譜に入らなかったんです。すぐ治らなかった結果、パウロ牧師は無縁になった。新井牧師は本気ですぐに治るようになったんです。秋元牧師もまずいと思って心を合わせようとした。でもすぐ治らなかった。その時は無縁になって、その入院してね、両方かって言ったらそうじゃなくて、牽引をされた後、定期的に次するなって1年間ぐらい次にして、1年後になんかそれを抜いたんです。とか1年間かかるようになった。しかもその病院が、普通は入院した方の経験なんかわかるんですよ。家の近くか、実家ね、家の近くか、教会ね、職場、ね、職場、教会の職場の近くか、家の近くで実はなるのに、家からも遠く、家からも遠く、教会からも遠い、慈恵大病院という、これ、あの病院としてはすごくいい病院なんです。すごくいい病院だけど、家からも教会からも遠いとこになっちゃった。なぜか。スキーキャンプに来ていた人が、まばし教会の人なんですけど、その看護師さんが、ここの看護師だった。その結果、そこに運ばれちゃった、いい病院だから。ね、まあ、あの看護師さんとしてはね、自分の病院がいい病院だから、こうやって連れてったんです。ところが、教会からの時間の遠くで、1時間以上かかる。それで、その時思ったんですよ。なんでここになったかなって、なんか意味があるかと思ったんですって。それで、すぐ治らないで、通院して、1年後に初恋だった。実はね、その入院中に示されたんです。改革に出る。その前、パウロ牧師は人生のね、核の試練を求めてた。もうもしかしたら回してずっといるのかなと思ってたんですけど、ここで新井牧師伝えながら、この教会の試練を待ってたなと思ってたんですけど、そしたらスキーキャンプに敬語した結果、すぐ治らなかった入院中に、はっきり神様から改革に出なさいって言われた。それが神様。それでね、このすぐ歩いて50メートルですよ。本当に近くで奥さんになったおしきさんがいたのです、ね、あのおそらくカウンセリングになったんですね。まあ、本人は、ね、優しく書いてあるんですね。寄ってくださいって言われたって、あれは最初カウンセリングしたから、あの病院に行くついでに寄ってくださいって言われて、病院に行くついでに訪問をしてカウンセリングをした。その助言が始まって結婚に導かれた。結婚に導かれた鍵の一番大きなポイントの示しは、この近くにいた。ってことは、もしすぐ治っていたら、人生の飯も、生涯の伴侶もいなかった。皆さん、入院したら何かかるかもしれません。この場合、本気で祈ったんですよ、新井牧師が。で、たくさん速大に治るの見て、この頃見てるの、本当に見てる。だから、その、骨折れたって聞いても全然、ね、笑顔です。それは本当に信仰を打って笑顔でね、治してもらいましょう。私は、秋元牧師も、あの安い元にはなってたとはいえ、やっぱり神経だったと思うんですね。ところが治らなかった。願い通りにならなかった。 すぐに答えられなかった。しかも入院したって2、3ヶ月で終わればいいのに、あの入院は2、3ヶ月だったけど、通院しなきゃいけなかったけど、通院してなかったら会ってない。1年間通院してなかったら、結婚なんか見つからなかった。面白いですね。だって秋元市議さんが、中山の秋元市議さんと治ってないし、秋元市長の結婚しなかったら、こういう働きに入ってないですよ。ダビル・ポール・チューチョンって呼びしたんですよね。この前、本音を言われましたよね。日本で彼女のことの原始者のところで、ね、私は実は世界でもちょっと知らないって言いましたね。あれ本音だと思うんですよね。私もそう思います。あの公でやってる件ってのはあくまで公の件だからね。おそらくご夫婦でされてるところとか、スタッフのところでね、私もスタッフの、ね、向こうのスタッフだったら、その時の件もそうだったんですから、夫婦だけやってもっとそういうことができるんですね。それがどれほど大きな助けになってるか、こう考えたらね、答えなかったことになります。今ね、いいですか、祈りは答えられるんですよ、間違いないですね。祈りは答えられるし、願いを神は聞いてくださるんだけど、時に聞かれないことが、時に思い通りに願い通りにならないことが、嬉しくないんですよ。がっかりしますよ、人間なんだから。どうですか、がっかりしたまでいただきません。その時にですね、もっと大きな神の計画があるんです。で、この時ね、お邪魔しますが、サリーさんサリーさん、サリーさんよかったね、本当に戻ってきて、ね、あの人はあの前言ってたらもう病気だよ ね、本当にもう、ここに読んでます、あの文章から出てくる、あのサリーさんの文章っていうのはね、あの人はね、岐阜で生まれたんですけど、大阪で勤めてたんです。あの人の文章ってすぐ分かる、このあの人の文章の笑いは東京ではなくて大阪ですいいとか悪いじゃなくてはっきり言われてるからね、いいとか悪いじゃなくてね。で、この秋元先生、この前に朝井健さんが言ったことなんだけど、サリーさんの方が書いてある、面白い、これ何が言ってるね、この前地方に行きましたね、プラハに、ね、日本からチームが来ると、で回復してきて、暗証を受けて、ね、この前暗証を受けたら今度初めての試合ですから ね、もう燃えてるわけですよ。当然地方人もいるけど、日本人も来てほしいの。それはまあ、日本人の許可が行くんじゃないと思うけど、外国人と結婚している日本人はほとんどの人がいたんです。私たちも知っていない、そうじゃない人もいますけどね、大体。もう一つは、日本人同士で結婚してても仕事の関係で向こうに対する場合はやっぱりそのいろんなことがあるから、日本人が来てくれるから、この機会に何とかしてこれ、日本の人たちにイエス様を知ってほしいとサリーさん思う。サリーさん本当に伝道するんですよ、元から、ね、だから一生懸命伝道したの、一生懸命伝道したのにほとんど断られて、やっと3人だけ分かった行くって言ってくれたんですって、クリスチャンも含めてね。その後ね、この3人をね、 A さん、B さん、C さんと呼んだわけですよね。で、ここ書いてます、必死に必死に乗ったって書いてます。で、本当に必死に必死に乗ったんだと思います。で、必死に必死に乗ったことはあるでしょ、ありますよね。で、必死に必死に乗って答えられたらすごく嬉しいし、答えられたらショックですよね。でもね、直前になって A さんと B さんがね、来れないって言われたんです。で、C さんはね、その日の朝ね、熱出して風邪ひいてね、来れなくなっちゃった。まあ、ドタキャンってドタキャンですけどね、来れなくなっちゃった。彼女はね、必死に必死になったんですね。まあ、ちょっと完璧的な言い方ですけど、必死に必死になったんでね。がっかりしたね。彼は大泣きしたって。私はこの文章は感動したんですね。泣けるような祈りを、私もなんか、渡したいな、本当に真剣に思ったんですよね。こういう魂の中の祈りってすごいと思うんですよ ね、来てくれなかった時にね、大泣きしたって書いてある。嘘じゃないと思います、ね、泣いたの。そしてね、大泣きしてね、がっかりしちゃったの。それでね、あの S 牧師から坂木さんのことで、坂木牧師にね、連絡したんですよね。これなくなってしまいました。坂木牧師はね、なんて返事するかって、ね、これなくなったらキャンセルしたの。かっこいいですよ、やっぱりね。キャンセルされたのはこのことのためであったと、後で神に栄光を返すようにきっとなりますから感謝しましょう。すげえなと思うでしょ。どれなんしてますか。人のことは言えるんです本当に、ね、そうでしょ。私のこととか他の人のことだったらね、信仰に立てませんか。無理なく大丈夫よ、あなたのご主人救われるからってみんな言いますよ大丈夫ってね、必ずうまくいくから、あ、お宅のことも大丈夫、神様ついてるんだなって、これ無理なく本当に信じて言えるんです。人のことは知りなくらい、それ無理しても無理なく、分かるでしょ。でも自分のことになるとね不信仰は口に出しませんけど、大丈夫、 大丈夫大丈夫、ごめん、ぷくぷくってしたら正直ですよね。サリさん、それ正直ですよ。そう書いてね、そのメールが来た瞬間ね、大阪弁ですね、おまかいなって書いてますよね。ね、そしてね、感謝をして、また疑いをって言って感謝をして、疑いと感謝の大バトルって書いてるでしょ。明るく書いてるけどね、本当にそうだったと思います。だからね、人間なんですよ。真剣になって答えなかったら落ち込むんですよ。期待して信じたのにそうならなかったらね、心はキリキリ痛むんですよ。当たり前ですよ、人間の心は、ね、それで落ち込んで痛むんだけど、そこにずっと留まってないで感謝をし、これこそ信仰ですよね。だから一人じゃできないんですよ。一人でできる人はもうある信仰のキャリアです。だから教会がある。私、人のことが言ったのは、肯定的に言ったんですね。人がね、大丈夫よ、ちょっと言っていいですか。
大丈夫よってね、大丈夫だからってね、
言うので、その、お互いがそうやって、お互い感謝していると引き上がっていく。サリーさんも、ね、ガクレンとしたけど、そのメールを見てね、わかりました、感謝しますってね、本当かな、感謝します、本当かな、感謝します、本当かな、とこう葛藤しながらやってて、日本人チームが来た瞬間、いっぺん元気になったんです。あれは彼らは喜びにあふれていた。本当そうだと思いますよ。ヨーロッパ人でしょ。いよいよ本番の選挙が始まりましたからね、本当に喜びにあふれていったと思います。彼らは私に喜びにあふれたんですって、ね、そしてあの寿司レストランにしたんですよね。これも日本人のことを考えて寿司レストランにしたんです。で、礼拝をした後、成功した後に寿司を食べる寿司レストランでね。だから会場を借りたのはその後食事がついてる。で、ヨーロッパはね、結構食事を作るんですよ。昔ヨーロッパ行ったら必ず食事をしたから、なぜかと思ってるそういう文化なんでしょうね。鹿児島がやってみてもいいかもしれませんね。あの、マドミが言ってる回転寿司ですよ。伝道師が、伝道コンサートしてますよね。でも今はダメだよ、全部声だからね。あの、文化なんでしょうね。昔あのシージャックはね、こう注文するんですよね。下関のシージャックはね、必ずいいんですよね。はい、喜んでーって、あれ気持ちよかったですよね。で、ね、孫が言って、はい、喜んでーってね、言うんですよね。今、全部、これでしょ。わかりますかね、あの、なんだっけ、あれ、そう、こう、パッパッと、タッチパネル、タッチパネル、全部タッチパネルです。だから、ここに会話はないんです。で、僕に引っ込んでて、そこタッチパネルにバッとバーッと、なんか、ね、列車できたりか、お皿できたりとかするんですね。で、その店はスシローとかね、ちょっとすいません、受けない話ですけど、スシローとね、あとね、もう一つあった小道寿司、くら寿司、もう一つまだ最近来たかっぱ寿司も来たんですけどね、スシローはなかったんです、九州で。あの鹿児島じゃないけど九州全体を見るとシージャックが独占したんですよ。スシローが来たでしょ、そのタッチパネルが。シージャック8割以上作りました。もう8割5分から作りましたね。で、今の文化なんですね。あの人と人とじゃなくてタッチパネルの方がいいんですよ。人の接触一切ない。で、くら寿司は一人一個ずつあるんですって。だからもっと行くんですって。ああ、すごい文化ですね。だから iPhone、インターネット、だから、あの、許可ないかとか言うのこっそり見てますから。本当に、ね、で、特に自分の載せる恥ずかしがらずに、もうその人一人のためにもいいじゃないですか、ね、その人一人のために載せる。あの、イサヤ教会の、あの女の子、ヨコちゃんは今高校の先生なんですね。それで予言があったから、インターネットで自分の子ね、ちょっとコンサートやったぞ、もしてた。学校に行ったら生徒がクスクス笑ってるんですよ。何なの、見たよ先生が、絵描いてね。で、今 LINE でしょ、 LINE で一人があげたら、その学年全部見たんですって。でもすごいですね、みんなね、ヨコちゃんがあげたそれを見て、その子が西原教会のホームページ、その YouTube 見て、ついでに西原教会のホームページ、その彼女が持ってる学年の全員、その学年全員が YouTube 見てる、もう見てる、みんな知ってるって。で、その結果、なんか先生のなんかの、なんか送別かなんかの時に歌ってくださいこと、歌うことになって歌ったんですって。じゃあ、ここ風の響く野菜でしたね、どっちから歌ったんですって。すごいですね、インターネットの力って。だから、ね、どんどん乗せてね、ね、まあ、話し出して元に戻します。それで、これね、あの、失礼しそうでやった。でも日本人いないでしょ。まあでも元気になっても、それを駅とか思って説教してたら、あの、一人だけですよ。それはこの朝、まあ、風のためにドタキャンした方のご主人だったんですね。見た瞬間に思ったんですって。 おっとってね、幻だと思ったら本当だったってね。そして、後で聞いたら奥さんが、ね、言ったとですね、日本からわざわざ来てくれて行く約束したけど行けなくなったの、サリーが落ち込んでると思うからあなた彼に行ってあげてって。でこの人はまだクリスチャンじゃないから、天国人じゃないから日本人なんですね。やっぱりチェコで住んでも日本人は日本人、義理人情なんですよ。わざわざ遠い日本から来てくれてね、妻が薬発達行けなくなって、わざわざ日本から来てくれて、しかも寿司レストランでやって寿司までご馳走するって言ってるのに、それ言ってなんといかんなということで来てくれた。ただ義理だけですよね。でも来たんですよ。だけどその話のと説教中はゆっくり休んでもらえたわけです、ね、ところが面白いですね。その正解終わった後に寿司レストラン寿司を食べたでしょ。食べ終わった後にね、サリさんのところにですね、このご主人ですね、来て言ったんですよ。帰る前にね、今日はいいお話を聞いて感謝の説教だったんですよ。でパドルさんの感謝の話ってのはパンチがそうだからね、とってもいい話を聞いたってね、来週からね、家族連れて行きたいと思いますって言ったんですね。びっくりしたって。で面白いですね。でそれでパドルさんの名言なんですよね。寝ていても聞いてる人が、起きていても聞いてない人が寝ていたはずだけど聞いてたんです。本当に聞いたんだったんです。サビを聞いたんだよ。寿司屋さんはサビを聞いてるそれでね、それで話はない、ね、それでね、この夫の人はですよ、いいですか、教会なんか来るはずのない人が、絶対来ないっていうタイプの人が、奥さんが風邪ひいたばっかりに、しかも突然だったから、本当に突然だったから、それってなんか会社で来てら、家族で来週から来るって言ってくれて、それを聞いていた、実は厨房に隠れていたんですって、選挙中は。だからまさか選挙聞いてると思ってなかった板前さん、オーナーは韓国人だけど板前さんに日本人が来ていた、その板前さんは全然見えなかったんですって。だから厨房に隠れていたんです。でも隠れていても話は聞こえたみたいで、その寿司を握ってて、この人がサリーさんにそういうのを聞いて、やっぱり日本人ですね、一人では来ない、そういうのを聞いて、ああ私も今日の話は感動しましたから、来週から、ね、家族連れてきていいですかって、それに聞いたんですよね。そら来ていいですよねそら来ていいですよ、どんどん来てくださいそれでだからこの人が来たおかげで、家族が来るだけじゃなくて、その厨房で隠れて聞いた人も感動してて、あの人が家族で来るなら俺たちも、はい、来ようって。わかるでしょ、日本人の感性でして、二家族、日本人の家族、二家族、兄弟家族、もしこの3人が来てたら、あるいはこの1人が来てたら、まずなかったと思います。泣きたくなるぐらい真剣に乗って答えられなかったけど、彼女が願ったよりももっと大きなことを考え用意したんです。わかりますか。いやね、今では答えられるんですよ、間違いなさい。でも答えられない時が、人間だからがっかりする、人間だから落ち込む、どうしてと思いたくなる、さあ当たり前ですよ。でもそこでね、本当に感謝をして神に期待してほしいんですよ。ラダラを見荒らした神様は、あなたにも才能するに決まってるんですよ。私たちは感謝してますよね。なぜ感謝するかってね、いつも尊厳が神の気があるんですけども、答えられなかったり信じてたのにそうならなかった時っていうのは、私のこの頭では発想もできない、お呼びもつかない、考えのつかない神の用意している計画が必ず。だってラザロを生み出すなんて誰が考えたでしょう、4日経ってから。でこの時だって、ね、寿司レストランの板前さんのことなんてサリーさんは知らなかったと思うで、この人のために一生懸命だけど、まさか夫さんが来ると思ってなかったと思う。でね、最後の仕事に書いてありますよね、夜中出してる仕事、次の日の朝ね、メールが来たと、奥さんからね、昨日は行けなくてごめんねって、ね、夫がお世話になりました。で、夫に一体何が起こったんでしょう、歌なく歌わない夫がね、リチョイス、リチョイス、リチョイスって言いながら帰ってきた、ね、一体何があったんですか。そしてしかも家族で今度から教会行こうと言ってくれた、嬉しかったでしょう、奥さんね。まさかそういうふうになると思ってなかったんですね。でもこれはね、来れなくなったことから始まったんです。祈りが答えられなかったことから始まったんです。わかります。信じていて、どう考えたってこれは神だって分かるはずだって思うことが答えられないときに落ち込まない。 大体日本人はね、2つ、真面目な人が多いから、ね、答えられないと思うんですよ。私に与えなかったんだ、私が持ってるって言われて、私がね、あの時献金をちょっと惜しんだから、いろんな時間がちょっとかかったから、あの習慣に行かなかったから、もうちょっと私がちゃんとやって、これだ、私がこぼれと、あのポイントに落として、もう試験に落ちたから私がもったいなって、真面目な日本人は思う。真面目な日本人がクリスチャンって、もっと真面目にこう年長かけてグーッとなるから真面目なことは言うことなんですよ。ですから、罪があったら悔い改めてください。許されるから簡単に。でも神様はね、そんな意地悪じゃないんです。ちゃんとしないと答えてられないなんてね、そんな意地悪で了解されなくないんです。だってはっきり愛してもらったって書いてあるでしょ。あなたも私も本当に愛されていて、これだけ奇跡が起こっている教会に神様が導いてくださって、いよいよリバイバルという時なんですよね。その時に祈りを答えられないということは、私の思いよりももっと大きな計画があるに決まっているじゃないですか。何か神様が用意していることがきっとあるんですよ。で、一人で信じられなかったら教会に行きましょう、ね、デボラ夫人はもう一度そう言いますよ。大丈夫ですよ言わないでね、その時、あの時来なかったからなんてね、言わないでください大丈夫ですよって、本当に大丈夫だから、本当に大丈夫だから、だって十字架があるから、ね、いいですか、我々の時、信仰の台は十字架復活なんですよ。我々の礼が100時間したからじゃなくて、これが土台なんです。もちろんたくさんやるのがいいですよ、それも素晴らしくです。でも、必ず逆転が起こる。今年ね、奇跡って言われて、いよいよ始まって行動してますけど、すごい期待してるんですよね。何で言うとね、さっき言ったでしょ、あんまり言いたくないんですけど、否定的な言葉になるから。私ね、最近調子よくないんですよ、ね、否定的な言葉が言いたくないけど、そう言いたくないな。絶好調ではないんですよ、ね、でいつもこうなると祈り切ったって感覚じゃないんですね。なんかね、こんなに見ようかなっていうか、まだちょっと しっくりこない。なのに人が来ちゃうんです。この前のコンサートしてね、あの一つ前のコンサートですごく仕事が生まれてね、バーンってみんな決心したんですよね。それでね、あ、神様入れるよと思ったけど、この前の時はね、講談だったらね、言葉語ろうと思って圧迫があまりの強くてね、一番前の人なんかですね、なんかね、横向いてですね、早くやめろってもう顔中に表してるんですよね。それで意外でしょうけど、私そういうのね、一番前でされると辛いからですね、なんかもう短くわってね、でも神様まなけって言うからですね、仕方がないなって思って、もうね、はい、皆さんお祈りしましょうとか言って言ったのに、その人一番嫌そうな顔した人がね、大声で祈ってるのえ、そしたらもうちょっとなんか、もうちょっと嬉しそうな顔して聞いてほしかったなと思って、後で聞いたら、その人は、職場でみんなに嫌われてる人なんて、実は教育みたいですね。でも先の人としてほしかったね。分かりました、あの寝ていても聞いてる人がいて、聞いてるでも聞いてない人がいると、同じようにいや、そんな顔していて、実はすごい顔描いてるとおり、ニコニコ笑っていて、お子さんのことしか考えてないと思う。騙されないでね、皆さん。いいですか。明らかにね、主がやってるんですよ、はっきり。明確に今と違うんですよ。こちらがどうかという問題ではなくて、神様の方の問いが来ていることをはっきり感じる。ありえないですね。自分に不十分さを感じていたり、足りなさを感じている人、申し訳ないけど、正解です。おそらくね、十分じゃない人多いんじゃないかな。だけど、十分じゃないからダメだというのは間違いです。いいですか。その中で、神様がなさることを期待してもらいたいですね。で、祈りは答えられるんですが、ね、証しは放題あります。でも答えられないときに、実は我々のこのしたことが思いのレベルを超えることを神様が経験したんです。しかも面白いのは、ヨーロッパね、終わりの宣教の大、ね、本番の一番最初のチェコってヨーロッパ宣教でしょ。でチェコが土台になるとパウロが聞いたじゃないですか。そこの集会の頭にね、こういうことが許されたっていうのはね、メッセージがありますよ、はっきり神様が明確に。で、これから規制が起こってくるかもしれません、ね、がっかりした人は当たり前ですが、そこでがっかりして終わらないで、その後必ずね、神の用意してくるドラマがあります。 ね、癒しを信じたのにすぐ治らなかった人がっかりしないで、すぐ治らないことを通して逆に考えられることが分かります。そしてね、必ずそれが来ますので、あのそれが来た時に思わずやろうになってしまう話です、ね、牧師伝道師が方と もうどなたでも大関係ですので、ね、やっていただける大根はね、大内牧師と私も教えてください、ね、申し訳ありませんが、それをあの説教に使わせてありました。世界各地で話させて本気で言ってましたので、ね、必ず起こりますよ、必ず起こっていきます、ね、それを覚えておいてほしい、ね、それをね、今日は語るように、ね、神様に言われたんです。最近は、ね、必ず時間前に終わるんです意識してやってるんです終わりにしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。ラダロが復活したとき本当に嬉しかったと思いますが、その直前マルタもマリアもどうしてだったんだろうと分からなくて心は痛んでいたと思いますし、悲しんでいたと思います。でもそこでイエス様が来られて追いもつかない奇跡をなさいました。私の人生にもこんなに信じていたのに、こうやって祈ったのに、どうして神様がしてくれなかったんだろう、なぜ答えられなかったのかなと思うことがしょっちゅうではありませんが、時として起こります。私たちは人間ですから、正直がっかりしたり自分を責めてしまったり、逆にもう投げ合いになってしまいそうになったりすることがあります。助けてください。神様、あなたは私の思いよりももっと高い、私の上もつかない素晴らしい神の栄光のドラマを例外なく一人一人に用意されていることをありがとうございます。その神の用意されているものを私は見ることができるように、その奇跡を必ず共に見ていくことができるように、力強い手を持って導いてください。お祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと思っているのを神様おっしゃってください。神様はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人の心からの願いと求めに答えて、主の奇跡を与え、癒しを与え、顔を与えください。ここにいる方はもちろん、一人が飛び出して離れている家族、友人、上司、同僚、一人一人 その祈っている方に今触れてください。イエス様って言うので、心と体を癒せるように、足の痛みや足に触れてください。イエス様って言うので癒せるように、何かこう許せないわけではないんですけども、ある方に対しては申し訳ない、ある方に対してはどうしてってこう分からないってこう言って思った人がいるんですけど、神様はその方にあります。その人に関して、まず感謝をし、そして分からないことも含めて感謝をして、そして神の手に委ねなさい。その時に、すぐではなくて、それをしばらくしておくと、なんかあなたが考えもしなかった形で神様の解決の手が入ります。それは単に人間関係を忘れてなくて、なんかそれに絡んでいたいろんな、ある方は仕事、ある方は教会の関わり、そういうことが大きくいい方向に動き出すのってびっくりするでしょう。私のあなたに対して持っている計画は、あなたが持っているよりもっと大きいと使用されます。あと、偶像礼拝の影響を受けている方がいらっしゃいます。あなたは偶像礼拝をしているわけじゃないんですけど、なんか偶像礼拝の影響を受けている方がいるので、そのことを基本に気づいていませんが、霊的な影響力があるので、予言を意識して語りなさい。それと、その霊的なものの断ち切りをしっかりさせておきなさいとしておきます。天様、一人一人が知らないで受けている、偶像礼拝が来ている霊を、霊的な影響を断ち切ってください。イエス様ってください。足切りの力を断ち切る。5月に下げられている、その世界中で誰が見るかの否定的な力を断ち切る。イエス様の願いって否定的なものをイエス様って断ち切る。投げやりなものをイエス様ってその人の力を断ち切る。本来あなたはすごく肯定的っていうか積極的っていうか、そういう思いを持ってたんですけど、今すごく、なんか投げやり的な気持ちになります。ですまずいと思うんですけど、そういうふうになってます。これははっきり霊的な攻撃です。威厳と感謝の意味と威厳を持ちなさい。感謝の意味と威厳を持ちなさい。で、頑張って祈っても、とにかく威厳でブツブツブツブツ祈っておきなさい。あるところが来るとふっと抜けます。 それはあなたにとってすごい霊的な、なんかこう、こういうのが霊のアタックで、これが抜けるってことかっていう、その体験をあなたに与えます。これはあなたにとってすごく大きなことで、これを通してあなたは、今までよりももっと深く、霊の世界に関して目が開かれてくるとおっしゃられます。はるばるばるばる、サッタラスパス。私が語った7箇所と言った通り、その7箇所の場所に、私は集会を導いています。信仰の足を持って踏み出しなさい。踏み込むだけで勝利が現れてくるとおっしゃられます。皆さん、ありがとうございます。お一人お一人にあなたの持っている計画を豊かに表し、開いていってください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それではお参りします。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
青き恋に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一人とも、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくあります。